先ほど聖書を2箇所読みましたけれども、後半に読みましたルカによる福音書の第12章32節に、恐れるなという言葉があります。新約聖書、この聖書の旧約聖書と新約聖書がありますけれども、新約聖書の中にイエス様が語られた言葉がたくさんあります。しかしいつも新しいことを語っていたわけではありません。イエス様はしばしば同じ教えを繰り返されました。まあ、統計を取ったわけではありませんけれども、そのイエス様が最もよく繰り返された教えの一つに、この恐れるなということがあると思います。一人の信仰者として、また今は牧師として、私が最も心して聞きたい言葉だなと思うのが、この恐れるなという言葉です。まあ、考えてみますと、もうずいぶん長く教会の中で生きてまいりました。そしてその教会でこそ、この恐れるなという言葉を最も頻繁に聞かなくてはならなかったと思うのです。私は、一つの教会で、長い間、信仰者、信者として教会生活を送ってきました。その教会で、長く牧会をされた先生が引退される年、この、御言葉、思い悩むなと題しているここの箇所が、何回も読まれました。教会は恐れていたのです。一人の長くそこに奉仕をされた先生がいなくなってしまったら、教会はどうなるんだろう、私たちはどうなるんだろう、またそこで何か責任を持っていたときにとても恐れを感じる、私自身はそういう思いがありました。恐れるな、恐れる、怖がるといった言葉は、まあ恐れると怖がるは、どこか少し意味が違うようですけれども、似たところがあります。まあ、どちらにしても恐れるとか怖がるっていうことはあんまり格好が良くない、恥ずかしいことでもあると言えるかと思います。あなたは何を怖がっているんですかと言われると、いえ私は何も怖いことはありませんと、こうすぐに、本当は怖かったりしても包み隠してしまうようなところがあります。自分が何かを恐れているということは、誰もが喜んで認めることができないのではないでしょうか。むしろそのことは秘密にしておきたいと思うでしょう。人に打ち明けることがどうしても今できないということも多いかと思います。しかし言い表すことができないほどに、私たちの心を捉えてやまないもの、それが恐れであるということができないでしょうか。私はよくそう思います。そして私の小さな心の中によく恐れがあるということも認めます。私たちは教会に来るとよく罪について教えられます。私たちは罪人です。その罪から救われなければなりません。そのように教えられます。その罪とは何でしょうか。神の教えに背くということです。その神の教えというのは何でしょうか。神を愛し、自分を愛するゆえに隣人を愛しなさい、そういうふうに聖書は教えます。しかしその戒めを守ることができない、そこに私たちの罪があります。まあ、こういうことを教会に来ていると学んでいくわけです。でもそれでもやっぱり私たちは愛に生きると言いながら、なかなかその愛に生きることができないというところで、ああ自分は本当にそのことが難しいな、そのことが罪なんだというふうに、一緒に御言葉に聞きながら教会で生活をしていると、徐々にそのことを認める、そういうふうになってきます。 私たちは愛しなさいという御言葉をいつもいつも聞きながら、なぜ愛することができないのでしょうか。そこにも恐れがあるからではないでしょうか。そうだとすれば、私たちが抱く恐れというのは、いつも私たちの心の中で神様に犯している罪ということになり、その罪からなかなか解放されないという自分がいるのではないでしょうか。イエス様はそのことをよく知っておられましたから、私たちの恐れを取り払うために、何度も何度も恐れるなと励ましてくださいました。例えば、他の箇所で弟子たちが嵐に悩むとき、また不信仰のために水の中に溺れてしまうようになる、また群衆に取り囲まれて立ちどいている弟子たち、罪の力に打ちのめされてどうしようもなくなっている弟子たちに、恐れるな、恐れることはないと何度も何度も声をかけ、その恐れの中からやがて立ち上がることができるようにと促してくださります。よく考えると、私たちが恐ろしいものを恐ろしがるというのは、人間として自然なことだと思うのです。人間の弱さが最も正確に現れるのが、この恐れという場面です。この今日の箇所で恐れると訳されている、この新約聖書が書かれたギリシャ語は、もともと逃げるという意味であったようです。合わせて日本語で恐れるという言葉を、その語源を調べてみると、恐れるというのは、大それる、大きくそれる、つまりやはり、大きくそれて逃げ出すということを意味したのです。自分を恐れさせるものの前に立って、ただビクビクしているというのではなくて、そこから逃げ出したくなる、逃げ出してしまう。これは私たちの現実に照らし合わせてよくわかることです。恐れるとき、また自分がひどい目に遭っているとき、そこから逃げ出したくなります。皆さんもきっと経験がおありだと思います。自分が試練にあって、もう逃げたいと思う思いにとらわれて、私自身は特に、仕事をしていたとき、帰りの電車に飛び込むように、逃げるようにそこから去ろうとします。何度も経験しました。周りの電車に乗っている人を見ていると、なんだかこう楽しそうだったり、恐れを全然知らなそうにしているように見えて、羨ましかったり腹立たしかったりしています。しかし案外そこにいる人たちも、どこかで恐れを持っているのかもしれないと思って、自分を慰めたりしました。それは逃れようのない自分の定めを受け入れる、そこからまたそこに戻っていかなきゃいけない、なんとか今あることをこう収めなきゃいけない、そんな思いも働いていたかもしれません。本当にいつもこう恐れを持ちながら、それを克服すべく、ちょっとこう強がってみたりですね、笑顔でこう明るく振る舞ってみたりしながらも、心の奥には恐れがある、そのようなことがよくあります。今日のこの主イエスが恐れるなと言われたのも、そのところに逃げるなと言われたのではないでしょうか。あなたが立っているそこに立ち続けなさい、恐れてしまう自分自身を受け入れなさい、そしてそこに立ち続けなさい、そういうふうにして自分自身を受け入れなさいと言われているのではないでしょうか。そこに今は恐れがあるけれども、恐れるなという言葉を聞いて、そこに立ち続ける、そこから見えてくる風景があるはずです。今日の恐れるな、 逃げるなという主イエスの御言葉がルカというこの福音書を書いた人の手によって重い悩みを退ける御言葉として、ここに書かれています。22節以降にはこのようにあります。命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩むな。自分の寿命を何とかしてわずかでも伸ばそうという、そういうところから自由になりなさい。思い煩い、これも恐れです。まあ死に対する恐れもあるかもしれません。自分の存在がぐっと崩れてしまうのではないかという、そういう恐れ。だからこそ、まあ、これに先立つ21節までの主イエスの例えの中で、豊かな実りがあった時に喜んで蔵を建てて穀物を満たして、それでもうこれで安全だと考えていた金持ちの話が出てきます。この金持ちの心の中にあったのも恐れであり、満杯の穀物の蔵を見た時にこの人は恐れから今だけは解放されるという喜びを味わっていたに違いありません。しかしそれでは問題は少しも解決されない。それはなぜでしょうか。今日の28節で主イエスは信仰の薄い者たちよと嘆かれました。この信仰の薄いという訳は、まあ、日本語としても面白いなと思います。原文で、薄いというのは、小さいという言葉のようです。なので信仰の小さいものよというふうに呼びかけられる、まあ、信仰がないとは言わないけれども信仰が小さい、まあ、確かに、神様と私たちは向き合っているわけですから、そういう意味では信仰をどこかに持っている、また信仰を持ちたいと望んでいるわけです。だけどもその信仰が小さい、まあ、教会にいますと私たちは自ら進んで、私は小さな信仰しか持っていませんとか、信仰が薄いのでということを聞きます。ある時にはうんうんと思うし、ある時は、まあ、それが逃げ言葉だったり、そういう言葉を聞きます。自分のような信仰の弱いもの、信仰の薄いものにもというのは割と教会の中でこう聞き慣れたところがあります。もしかしたらそう言ってると私たちは安心なのかもしれません。まあ、そう言ってると謙虚の徳のように、まあ、日本では謙虚ということはすごく大切にされるので、そういうふうにも思いますけれども、イエス様は今日のところで信仰が小さくては困るとおっしゃっています。信仰とは本来大きいもの、心から信じるもの、広いものであるとおっしゃるのです。まあ、小さければなぜ困るのか、その小さい信仰というのは恐れから解き放たれることがないから小さいのはやっぱり困るのかな、そんなふうに思わされます。主イエスは恐れに打ち勝つ大きな信仰にあなた方一人一人が招き入れられる、そういう励ましを持って信仰の薄いものよ、恐れるなという、そこにも恐れるなという言葉がついてきます。私たちはそういう恐れるなという言葉に励まされて、小さな小さな、今はないに等しいような信仰でもやがて、心から信じ、心から信頼する、そのような歩みに変えられていくのではないでしょうか。そういう意味で、小さな群れよ恐れるな、あなた方の父は喜んで神の国をくださる、その言葉を受け取りたいと思います。本当にこの小さな群れよ恐れるな、あなた方の父は喜んで神の国をくださる、 宝石のように美しく響く言葉です。小さな群れよという言葉も、恐れるなという言葉も、あなた方の父は喜んで神の国をくださる、そのような大きなところに私たちを連れて行ってくださる、本当に小さな信仰から信じることによって、喜んで神の国をくださるという、その神の国に至るという大きな大きなところに私たちを連れて行ってくださる御言葉だなと思います。私たちは小さいものなのでいつも恐れます。まあ、この時に小さな群れを恐れるなとイエス様が言われた時の群れがどのくらいの群れだったかはちょっと分かりませんけれども、まあ大抵群れといえば20人か30人ぐらいの人の集まりを意味していたようですので、まあ20人から30人というのはそんなに多くない数かもしれません。私たち講座教会は今は大きな群れですから、20人30人は本当に小さいなと思います。でも日本の教会は、10人以下の教会も結構ありますし、20人30人は日本では中規模というふうにあるところでは聞きました。まあ、50人だと大きな教会で、講座教会のように、まあ、100人以上だと大規模教会ということになるのでしょう。ですからそういう小さな群れでも、講座教会でも小グループがいっぱいありますから、そういうところで言うと、まあ、10人とか20人の小さな群れ、そこに恐れるなという言葉が響いてきます。まあ、これは教会だけのことではないと思うのです。私たち自身の生活にいつも見えてくる、まあ、小ささ、その中で恐れるな、自分の小さいそのことに恐れを抱いてしまうときに、無理にでも頑張ってしまう、社会でも自分の小さいがゆえに、まあ、臆病にしていたらこの世の中ではやっていけないと思って家でこう辛いバイをしてしまったり、ちょっと強く出てしまったり、家で喧嘩をしてしまったり、そんなことを繰り返している私たちです。そのような中で本当に私たちはいつも重い煩いを抱いています。なかなかそこからこう打破できない、そこから、良いところに向かっていけないと思ってしまいます。今日本では年間3万人を超す、自殺者が出ているといわれています。まあ、このところちょっとその3万を下ったとも言われていますけれども、特に中高年の男性の割合が増えていると聞いています。まあ、リストラなどの経済苦で苦しむこともあり、またストレスによる心身の不調ということもあります。まあ、いずれにしてもこのように経済がある国で、本当に、一つの危機ということでもあります。交通事故の死亡者の5倍の人が年間に自殺をしているというのです。そして、中高年のいわゆる親父と言われている人たちは本当に、自分の弱さを認めて誰かに相談するということもなかなかできる環境にありませんから、一人で悩んで一人で頑張って、そして自分が信じていたもの、頼っていたものが消えたときに簡単に自分も消えてしまうのです。それはイエス様が言う、あなたの富のあるところにあなたの心もあるから、そういうことは言えないでしょうか。本当にそういう、親父と言われている中高年の人たちの大変さ、その責任があるがゆえの大変さがあります。働いて貯めて守って、しかしやがてそれが更地になるのです。更地になった時に自分の魂も一緒に消えるのだとすれば、私たちの人生は一体 何なんだろうと思います。そうであるならば本当の富が何かということを語り合う仲間が必要です。年間3万人以上だとすると1日100人となってしまいます。このような時代にあって教会で本当の豊かさ、本当の富について語り合う仲間、その仲間たちはこの地上は仮住まいであって天に永遠の故郷があるということを知っていて、また天に宝を積むというこの世の中ではあまり聞いたこともない不思議なことを一生懸命日々努力している仲間がこの教会にいるわけです。主イエスは私たちの心に向かって主イエスご自身の全存在をかけて言われるのです。小さな群れよ、恐れるな。あなた方は小さい、でもそれでよいではないか。あなた方を大きくするから心配することはないと言われます。小さな群れよ、恐れるな、なのです。主イエスは一体何を望んでおられるのでしょうか。ただ小さいことに意義があるわけではないでしょう。小さいことは良いことなどだと言ってそこで立ち止まってしまうことではないのです。また量より質だと言って威張ることでもないのでしょう。100人より10人の教会でみんながしっかりしていればいいということもないでしょう。一人でも多くの人を救い、一人でも多くの人が教会に加わる、そのことを私たちは願っています。しかし自分たちの小ささや限界を感じながら恐れる胸を、恐れるなと御言葉が励まし、その恐れは主イエスご自身が引き受けてくださる。だからこそ私たちは小さいけど恐れないでいい、そういうことができるのではないでしょうか。そしてそのイエス様は、あなた方の父は喜んで神の国をくださる、その先の希望まで見せてくださっています。ですから私たちは今日もこの後に祈る主の祈り、御国を来たらせたまえといつもいつも祈りながら、私たちの小ささを超えてこのイエス様が天にある希望を私たちに与えてくださっているので、安心して歩んでいくことができるのです。御心というのは神の気に入るというふうにも言える言葉です。御心と聞くと、もうすぐクリスマスで、今教会もすでにクリスマスの準備も始まっていますけれども、天使の歌声を持って飾るという、そのこのルカによる福音書の2章で、天使の歌は意図高きところに栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれという祈りの言葉です。御心にかなう御心と、ここに出てくる父の御心というのは同じ言葉です。主イエスは神様のことをここではっきりと父と呼ばれ、そしてそれをあなた方の父、私の父ではなくて、あなた方の父は喜んで天の国をくださる、そのように約束してくださっています。私たちが地上のものを求めて生きると、心はどんどん不安になって恐れを生じます。でも私たちが神の国を求めるならば、恐れる必要はなくて、そしてそれは天につながることで安心です。私たちは物をよく求めますけれども、物はいざという時に私たちの助けにはなりません。神様のみがいざという時に私たちを助けてくださる、 信仰を持って歩んでいる教会の仲間たちはそのことを日々経験しています。また長い年数を経つとそのことが自然と口から証しとして出てきます。小さな群れよ、恐れるな。あなた方の父は喜んで神の国を下さる。私たちはもう恐れる必要はないのです。ただ私たちがこの世に倣って物を求めるときには私たちはその恐れから抜け出せることはないでしょう。私たちが本当のものが見えないときに、また目に見えるものしか見ない私たちを見守ってくださる天の父の眼差しを今日の御言葉を読みながら、私たち自身もまたその愛の眼差しの中に入れてくださっているということを思わされました。それは厳しく私たちを問いただす神ではなくて、私たちを優しくじっと見守って導いて励ましてくださる、そのような温かい眼差しを今日の御言葉から感じるのです。その御言葉から温かさを受け取った私たちは、自分の持ち物を売り払って施しなさい、擦り切れることのない財布を作り、尽きることのない富を天に積みなさい、そこは盗人持ち帰らず虫も食い荒らさない、あなた方の富のあるところにあなた方の心もあるのだ。最後にそのように今日の御言葉は私たちに伝えてくれています。私たちもこの尽きることのない富を天に積むべく、私たちの小さな欲望や富を自分の中に入れてしまうその罪から解き放たれて、本当に恐れない、神様を信じて従う、その歩みへと変えられていきたいと思います。神様の真理は本当に奥が深くて、1日や2日で分かることではないですけれども、私たちが礼拝で御言葉に聞き、また賛美を共にするとき、聖霊が働き、その言葉がやがていつか私たちの心に染み通る、そのような日が来ることを信じ、またその言葉を受け取って今週新しい1週間の歩みを始めさせていただきたいと思います。あなた方の宝のあるところにあなた方の心もある。それは天に希望を持つということ、そのことを覚えてここから出発いたします。お祈りします。